それでは手を挙げてください。ヨハネの福音書の4章の1節から4章3、はい、
それから次のためにイタリア人の母が一緒に出会われて、そこにイエスの母がいた。イエスの母から弟子たちもそのままで今行かれた。どうしてが並んだ時に母がイエスに向かって、どうしてが来ませんと言った。それでイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時は働いていません。
アーメン。イエス・キリストは、ご自分の交渉会の最初に、奇跡をガリアのカナのカナでなさいました。この最初の奇跡は結婚式の宴会での奇跡でありまして、水がブドウ酒に変えられるような、すごい奇跡であります。この最初の奇跡を通してイエス・キリストは復活をしてから、天に昇るまで、また再臨が起こるその時まで、まあ、私たちの住んでいる世界においても、なされる技、すなわち水が武道士に変えられるように変化したように、イエス・キリストは私たちのところに来て私たちの運命を変えてくださることを、変化させてくださることを約束をしてくださいました。ですから私たちの悲しみを喜びに変えてくださり、絶望を希望に変えてくださる、また真っ青に変えて、豊かさを与えられる神様の祝福をイエス・キリストはこのカナンの本音を起こして私に教えてくださいました。このカナンの本音の奇跡はどういうものであったかと言いますと、イエス・キリストと母マリア、そして弟子たちの多くは、ほとんどは本音式に生まれかれておりました。そして人々が彼らを神の神父を祝福するために、何日もかけてパーティーが開かれておりました。その結婚式が絶好調に達した時に、なんと喜びの源にありますブドウ酒がなくなってしまったということです。お客はどんどん増える一方になるのにブドウ酒がありません。喜ばすものが酒がありません。これは非常に大きな出来事でありました。ですから新郎新婦は最初の時から人生の最初から大きな痛手を負わなければなりませんでした。この噂がブドウ酒が切れたという噂が広がり、イエス様の母のマリアを聞いて、そしてイエス様にこのように言ったんですね。ブドウ酒がなかなかなくなりました。そうしますとイエス・キリストは、あなた方とあなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ている。もう一度お読みしますと、辞書を読む。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時は来ている。でも、マリア、母マリアはイエス様の言われる通りをするようにと順序より万人たちに言いました。で、あの方の言われることを何でもしてください。そうすれば、この問題を解決すると思うんですよ。まあ、私たちが神様にお祈りをするときに、神様は沈黙ということをなさることがあります。祈っても祈っても神様から答えてもらえます。でもマリアのように私たちは一度信じたならば信じ続けなければなりませんし、一度イエス様が必ずしてくださるとこのように心に信じたなら、神様を喜ぶことをしてくださるまで、その最後まで信じなければなりません。遠藤周作が沈黙という本を出しましたけれども、神は沈黙なさることが多々あります。例えば、イザヤ書の45章の9節を見ますと、こう書いてありますね。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。人間の、知恵よりも高いところに神の知恵があり、私たちの思いよりも、無視してでも神の思いの方が高いところにあると、この一節は教えています。ですから神が沈黙をなす時も、 マリアのように信じ続けなければなりませんし、祈り続けなければなりません。こういう心の動きを持たなければ、神様の祝福を十二分にすることはできないと思います。そして、その水を入れなさいというイエスの言葉に従った料理人たちが、料理頭のところにご提案になりますと、水が無造作に変わっているという奇跡を体験することができました。そして、水が無造作に変えられることを通して、問題なく、その宴会は引き続き、続けられたようであります。大事の前にこの中で神様の祝福をいただくために必要なことがあります。第9番目は、お客とともにイエス様を人その婚礼式の真ん中に、中心的な、人物として招待していたということであります。イエス様はどのような方でしょうか。インマネンという言葉があるの聖書の中には、神の御子インマネンというふうに呼ばれております。ですから、何人でもできる神様が、その宴会場の真ん中にいたならば、招きしていたならば、水がご存知に変えられることは当然で、神様の祝福をいただくことができる、恵みを、彼らは持っています。すなわち、神の国と神の義を大事に求めます。そうすれば、それに加えて、これらのものは全て与えられるという、聖書の御言葉に従って、神様の祝福を求めて、イエス様を迎え入れていただくことです。中に6章の3章を話したように、だから神の御子、その御子をまず熱心に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものは全て与えられる。この、詳しく読んでまいりますと、中に6章の中には、人間の持っている何を食べようか何を飲むか、この世の中に生きていくために必要なことはたくさんあるけれども、それは全てのものは神様を一番にすることによってそれのもののように得られるとこのように聖書は教えている。ですから、困難があったとしてもイエス様を人生の真ん中に、受け入れているということは困難を見かけといたことができる。つまりに、喜びに変えられるチャンスを与えることができる。ですから、神様の祝福をいただける大事なメッセージは、人生に、人生の真ん中に、イエス様を迎え入れていたことで、先ほど申しました、イザヤ書の55章の9節の中にありますように、神様の思いは、私の思いは、何に変えればいい。私たちが持っている価値観よりももっと高いところに神様は価値観を持って私を導いてくれる。ですからどんな時にも待ち望むという指導を持たなければなりません。聖書の中には人間ばかりありません。全ての動植物に対して待ち望むようにこう私に教えております。例えばヤコブはこのように思います。創世記49章の18節に、主よ、私はあなたの救いを待ちながら、その中に詩篇の、ちょっと待ってますね、140編の27編、彼らは皆あなたを待ちながら言います。まあ、彼らはというのは、これは動植物を意味していますね。彼らは皆あなたを待ちながら言います。あなたが月に従って食物を与えになること、あなたが終わりになると彼らを集め、あなたが見ておりなさると彼らを読むので、一日たり。で植物を見ておりますと、彼らは決して文句を言いません。そしてあることはできませんから、ただただ手を広げて神様の恵みの網を持っているわけです。日光と太陽があれば、植物は成長することができる。ですから、太陽の光は、全ての人に与えられますけども、水分は神様が雨を降らさなければ、彼らは手に入れることができません。ですから、彼らは足がないから、ただただ神様が祝福してくださるまで待ち望んでいる状況であります。私たちは足がありますから、アーリアサイコリアと右往左往しながら、そして、私はもう一度することができないようになっております。まず私たちは待ち望むということを訓練、自分自身訓練していかなければならない。 神様の祝福で満足するということをですね、私たち私を認しなければならないと思います。第2番目でありますけれども、6つの肉玉が、そこに準備されていた、その肉玉に水を満たしなさいとイエス様はお認しになります。この6つの水玉の肉がなぜそこにあったかと言いますと、儀式に使うために用意されたものです。例えば6という数字は神様が人間を作った6日目に作ったという聖書がありますように、6は人間の数字であり、6は肉の意味を持っています。ですから6つの水飲みを通して人間が事業をし、そしてその水を通して顔を洗い、そして髪を洗い、体を洗う、足を洗う、あらゆる生活に必要な水飲みがあります。そして、私たちは人間というのは水飲みを持っています。神様ではなくて違う水飲みを、そしてそこに水を溜めて、あ、これは事業のために、これは、仕事のために、これは家庭のために必要な水、いろんな水飲みを持っていますけれども、その水飲みに水を満たしたのだとイエス様は言います。つまり、イエス様は、あなたは世の中のことを考えているけど、それを全部捨てて、代わりに神の御言葉の水を選んでとおっしゃいました。あれと事業にも神の御言葉、そして旗の中にも神の御言葉、そして人生そのものを神の御言葉に従う、一般に満ちあふれるサーセットに、水はどの瞬間から変化を手にすることができます。ですから、この6つの水がねあるだろう、そこに神の水を入れなさいと、この右にさんは教えました。そうしましたら、6つの水がめに水を満たすためには、神の御言葉の水を満たすためには、自分の中心の自分の水がめを水を捨てなければなりません。古い水を抜いて、この世の水を抜いて、神の御言葉の水をそこに入れるときに、それが満ち溢れるときに、水は土壌に返らず奇跡を体験することができました。ですから、私たちはこの中を生きるために水が水をたくさん蓄えておりますけれども、何も経って神の御言葉に従った水が水にしなければなりません。私たちはいろんな水が水を持っているでしょう。この6つの大切なするならば大切な水飲みは何でしょう。一番大切なものでありますけれども、神様にその子の罪を持っている水飲みを持っている、何事も自分が中心で自分を中心とする神と同じような気持ちを、立場を持って、そして物事を進めております。ですからまずそれを、対処しなければなりません。私たちは間違えたら、その神様の背負う気持ちを取り除いて、全部取り除いて、神様を中心の水飲みにしなければなりません。第二の水飲み、第二の目に必要な水飲みは、どんな人に対して、親切な心を失ってしまうのは、自己中心的な水飲みであります。第一の水飲みは、天に向いて、第二の水飲みは横に向いております。そんな人を中心に、自分を犠牲にしても人を喜ぶために来ていらっしゃるでしょう。でも神様は神を喜ばせ人に喜ばれる人生を担っているのを私たちに決めて想像しています。ですから私たちは神に喜ばれ人に喜ばれる人生を模索しながら、聖書の御言葉に従いながらそれを実践していかなければなりません。第三から第4の第6まで は、あと6つの水の目に立った人生に苦しみを私たちは体験しています。3番目の水の目というのは、憎しみが溢れています。自分を愛するために人を憎しむ。憎しみを、人を憎しむことを通して自分を愛するように、自分を励まして生きております。第4の水の目は恐れがあります。人生このままでいいんだろうか、あとはどのような人生でやってくるんだろうか、10年先、20年先も健康であるか健康でないか、私はいつも恐れと不安を持ちながら生きている。 水に水を溜めて、あ、これだけ水を溜めとったら大丈夫、これだけ高いがあったら大丈夫、このように蔵が、たくさん建てれば大丈夫と私たちは思います。しかしてしないように、一晩で、蔵のものは全部溜まってしまう。私たちと蓄えた水は、一晩のうちに一瞬に水は価値を失ってしまいます。でも、水が目覚めに見えた神様の御言葉は一点以下も引っ張ることなく私たちを励まし力を得て生きる心になっていると思います。そして誰かの水が目の中には雑説感、人間の雑説感が一点以下に溢れたこの水の実を持って私たちは、そして最後には第六の水が目はこのままではいいだろうか、罪にさらわれた、低い、なんて言いますか、思い詰めた、のゴミの、詰まった水を見守っています。まあ、自暴自棄になっている人生でしょうね。まあ、自分の人生は、一つの人生だから、まあ、他の人生から比べると大したことない人生でありますけれども、そうにして、憎しみ、挫折、そして、恐れ、そして、ごみような低俗な意識を持って私たちは生きている。この3つの無理の目にみんなさて古い考え方をされて神の御言葉によって与えられなさいとイエス様は教えます。聖書の中に、満たしなさい、神の御言葉によって満たしなさいとこのように教えました。ヨハネの福音書の、15章の6節を見ますと、キリストがこうなされたのは御言葉により水の流れを持って教会を決めて聖なるものとするためでありという御言葉、お言葉に御言葉により水の洗いと書いてます。御言葉の水の洗いを持って教会を決める同時に教会なる私一人を一人も聖書の御言葉を通して教会を決める。同じに聖書の御言葉を自分の人生に自分の人生の水がめに満ち溢れさせるならば、その事業は祝福し、事業に満ち溢れさせるなら事業を祝福し、家庭に満ち溢れさせるなら家庭は祝福へと導かれ、その人生がそのものが考え方が変わってしまうと、このようにイエス様、イエス人は教えました。そして第3番目に必要なことは、ヨハネの御言葉であります。ヨハネ15章の何節あるように、そして、それを、行事化しろのどこに持っていきなさい。でも行事、みんなはですね、そこに入れた水しか入れてないのにな、聖書に従って水しか入れてないのにな、イエス様に従って水しか入れてないけども、これはこの葡萄酒が出た宴会に何の意味があるのか分かりません。持っていた運んだ人間は水を運んだつもりであります。水が葡萄酒に変えられているというのは認識があります。でもヨハネの、この15章のアンスというわけだとはこういうことはあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられる。ここに書いてありますように、神様の御言葉がとどまっているならば、どんなことを願え、どんなことでも願えと行いをしています。そしてここに書いてあるあなた方のためにそれが叶えられるとこのように約束をしてくださいました。ですから神様はご自分の命をも与えた私たちを愛していらっしゃいます。私たちが何事にもとも喜び、何事にもと力強く生きることを願って神様は御子イエスキリストを十字架につけてくださいました。ですから万物、御子イエスキリストを与えた本当の神が万物の本質上の私たちに必要なものを与えて当然であると聖書は私に約束しています。ですから求めたらその上に神様を示してくださるし、自分で動いたら神様の祝福を手にすることはできませんし、そのようなところに私たちは。 神様は私たちを愛し、私たちの願いを実現させようとして、そこを見張ってそばにいてくれる。ですから私たちの営みを神様にいただかねばなりません。言い方を、自分の言い方を変えて、神様中心の言い方に変えなければなりません。もう一度お願いします。ヨハネ15章の7節に、あなた方が私にとどまり、私のことがあなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。今日も変わらない主が私たちのそばにいて、私たちに任務を掲げていらっしゃいます。そしてどんな祈りをするか、どんな願いを持っているかをイエス・キリストはいつも注目していらっしゃいます。ですからこの方にお話して、そして人生だけのものを生かしていただきました。それではお願いします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが私のすぐそばにいらっしゃることを認識させてくださるように、認めさせてくださるようにお願いします。また今までは自分の自己を中心的な姿をしていましたが、それを改めて神様の御言葉に聞き従うような生活をさせてくださるようにお願いします。そして神様、あなたの力をいただいて、もっともっと喜ばしい人生と人生を変えてくださるようにお願いします。主イエスキリストの皆によって全て委ねてお願いします。アーメン。